さんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まりました。お送りしますのは私スノーと
ハンスケと
小関です。
はい、巷ではというか世界では隕石が落ちたりいろいろありましたがこの週末はい、皆さんご無事でしょうかっていう感じなんですけど、
すごいですね、はい、衝撃波であんなになっちゃうんだねっていうのがびっくりでしたね。
いやほらちょっと前に日本でね関東地方でも衝撃音が聞こえるような隕石落ちた
んです。ああなんか
ですよ。
話ありましたね。
僕あの時たまたま、聞いたんですよね。なんてそれっぽい音を。なんでちょっとびっくり。
それ知らなかった俺。
しました。結構大きなこう火球というか、ドライブレコーダーとかで。記録されてて。
埼玉の方とかで。
そうです。
た茨城されて、茨城だっけ、
あっちの、まあ関東の北の方なんで、ハンスケさんのとこまではあんまり聞こえなかったかもしれないけど。
あれ音聞こえたんだ。
なんかね、ちょうどその時間だと思われる時間に、バシーンとかいう音が聞こえて、たまたま起きてたんでね。
夜、道路走ってる車の、カメラに映ってたみたいな映像が出てたやつでしょ。
はいはい、そうですね。
そうなんだ。
いやちょっとびっくり、びっくりというか、しましたけど、ああいうのって狙って写真は撮れないけど、あの時写真撮れた人もいたみたいですよね。なんて言うんでしょう、星空の写真を撮ってて、
ああそこに流れた、
偶然映ったという人も、新聞かなんかで紹介されてました。
すごいね。でもなんか怖いね。
怖いですね。
何の前触れもなく、
はい、
ああいうことになってしまうわけだからね。まあ、死者が出たということはないんでしょう。ガラスの破片で怪我された方が多数出たっていう。でもなんか工場なんかもろ爆撃されたみたいな感じに壊れたりしたと思ったよね。亜鉛工場かなんかだったっけ。いやあんなになっちゃうんだなと思ってびっくりしましたけどね、はい、これが去年起きてたらねなんか大騒ぎできたのかもしれないですけどもう2012はもう年が明けてしまったのでそれと関係ないだろうなという感じでございますが、今週はちょっとメールをいただいておりますのでメールのご紹介から始めさせてもらいます。まずはお一人目ロコさんからいただきました。スノーさんハンスケさんこんにちは、いつも楽しみに聞かせていただいています。 CP プラスのまとめ編で富士のチェキについての話がありましたがこのカメラとフィルムはかなりの量が今売れているようですよと、はい、何度か新聞記事も見たことがありますがネット上ではということでネットの、ヤフーニュースのリンクなどもいただきました、はい、ありがとうございました。私のブログということでブログを書かれている記事もいただいておりまして、あとキャパが有名になるきっかけとなった、崩れ落ちる兵士の写真は、実はゲルダが映したという NHK の特集を見たのですが、いかが思われますか。すでに周知の事実だったのでしょうかということで、番組の感想をその番組を見た感想も含め自分のブログに URL をアップしてますのでご参考までにということでいただきました、これからもいろいろなカメラの話題をお願いしますということでいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずチェキですがやっぱり売れてるんですね。
そうですね、CP プラスの後やっぱり新聞にチェキが売れてますっていう報道を僕も見て、あ、だからあそこにこうドドンとあったんだ今更ながら感心したんですけど、
なんか中国韓国でバカ売れしてる分で生産が持ってるみたいなのをなんかで見たような覚えはありますね。
だからどうなんだろうね、 この一枚物っていうさ、うん、こともあるみたいなんですけど、で、まあ、
そうですね。ね、なんか面白いなと思ったのは、火付け役は韓国だと、そのドラマ、
うんうんうん
う
ん、
っていう話があって、そうだっけかって、僕、実は結構韓国ドラマ見てるんですけど、あんまし聞かすからかった
あ、そうなんだ。
携帯電話は山ほど出てくるんですけど、あなんかスポンサーなのか、なんか知らないけど、チェキって、どうだったかなと、今度、こう、しっかり、探してみようと思うんですけど、チェキがどっかにいないか。
これこの記事に書いてあったんだっけかな。いやなんかあれだよね、韓国のあのドラマの映像って言ってもう国が無料で他の国に放送権を出したりしてるんでしょ。
あ、それは知りません
でした。でそのドラマの中でその韓国製品をいっぱい出して、
は
い、
ああ宣伝しよう
と。そうだからあの家電とかさ、
あ
携帯とかだったらサムスンとかそういったものがいっぱい使われてたりするんじゃないですか、
はい、
そんな感じにだから富士がうまくそこに使ってもらえるようにっていうこの営業戦略が成功したんじゃないかなっていう感じがしますけどね、
はい、なるほど、うん、世代的に全然そのプリントみたいな紙プリクラよりはでかいプリクラ世代とは違う人が使ってるみたいな感じなのかな。多分携帯とかだと普通すぎてつまらないからその紙っていうのが面白いっていう、そういうことなのかもしれないですけど。
なるほどね、うん、でもなんかこの一点物みたいな感じのことも書かれてますけど、なんか一点物にしてはどうなんだろう、持つのかね。
ああ
持ちますよ、光に当てなければ。
アルバムとかにちゃんと入れとけばってこと。
結局、光に対しての耐食性だけが弱いんですよ。
あ、はいはいはい、
あのインスタント系って、
うんうんうん、
でベース自体はあのオーバーコートかかってるんで、
うん、
物理損傷には実は普通の原因よりも強い部分っていうのがあって、なので例のあの津波の後で打ち上げられてきたのは、インスタントフィルムとかプリクラはめちゃめちゃ強いんですよ。あれは全部絵が残るんで。
プリクラもそうなの。
プリクラもあれも消化型で、あのプリント形式は違うんだけど、表面にあのプラスチックっていうかオーバーコートかかってるんで、
はいはいはい、
それさえやられなければ、
うん、
強
いんだ。
あ、薬品とか、なんだ、汚れ、
うん、
あれについ、について言えば、下手な人より強い、という一面を持っています。
うん、
なのでちゃんとそれこそプリクラ調じゃないですけど、
うん、
なんかアルバムとか入れて普通に保存して、あんまり無茶な厚さのところとか、
うん、
そういうところさえ避けてれば案外持つ。
へ
え、うん、ね、飲み屋さんとかで、
うん、
壁に無造作に貼ってある、
はいはいはい、
やつとか結構大昔のやつ色残ってたりとかしますよね。
へえ、なんか、色が消えてっちゃって、あれは紫外線かなんかで、
結局、光に弱い、っていうところに尽きるようなので、
うん、
逆に言うと、その直射さえうまいこと避ければ、
うん、
結構持っちゃう、という話です。暗対色には、暗対色っていう言い方してましたけど、私に説明してくれた人は、うん、要はその、光以外の退職要因については強い、
うん、
ということでした。
おお、なるほどね、まあ、そういう意味では一点物としての価値っていうのもあるのか、なんとなくこう持たないんじゃないかなっていうイメージがあるんだけど、
ね、形式はちょっと違うかもしれないけど、 FP ってフォトラマってあるんですよね、
うん、
あれのね、テスト撮影のとかって僕も実は10年ぐらいもっと前のかな、
うん、
アルバムに入れて撮ってあるのがあるんですけど、
うんうん、
特に白黒のやつなんかはしっかり
残ってんの、
全然変わらずに残って
ます。へえ、うん、なるほどね。
カラーもどうかなと思います。思い出してチラチラチラと出してみ
る。いやでも
一応大丈夫なんじゃない
ですか。あと疑問なのがさ、これって要は何人か人が集まってるようなところで撮ってその場で渡してあげるとかなわけじゃないですか。とか10人ぐらい集まったら10枚ぐらい
そこに
シャッター切るってことなのかね。
いやどうなんでしょうね。
あ、まああとは
自分のための
てか集合写真でいっぱい撮る目的じゃないですよね。チェキサイズって人も2人だから、
あーなるほど、
ね、2枚撮れば用が足りちゃう。
あーなるほどね。
もしくは一緒にいた記念を相手に渡すっていう使い方なので、案外人数を置いてのは想定してないんじゃないかなと思いますね。ただ半型もちっちゃいですよね、チェキって。
ああ、そうか。
全員入れて名刺よりちょっと大きいぐらい。
名刺代ぐらいなんで。
そうか。
もともとあれは一人とか二人とか。だから、結婚式でね、
うん、
写真撮って、そこにメッセージ書いて、新郎新婦に渡すみたいなのを、
うんうん、
チェキよく使ってたな、
ありました
ね、そういうの。
あ、そうなんだ。まあでも売れてるっていうことで、まあ、でもこれ売れてたらその要は、あでもフィルムがあるわけじゃないからあれなのか、インスタントの印菓子って写真銀塩の印菓子と一緒なの？
かなり違うのかな。そもそも現像液が同じパッケージに入ってますもんね。チェキも多分、
う
ん、そうですよね。
多分そうだと思うけど、まあ物理的にちょっと形は違う感じですよね。フォトラマはこう剥がしてやるけど、チェキはもうそのまんま、ああいうインスタント系はそのまんまだからね。
なんかこれが売れたら、その銀塩の歯止めに一役買うとか、そんなことがないのかね。
逆にね、いわゆるインスタント系ってもう富士しか世界中で作ってないんで、
うん、
そこのノウハウが尽きるといろいろとまずい。
ああ、なるほどね。
という感じかもしれないですね。ポラロイドなくなった後、インポッシブルプロジェクトっていうのを立ち上げて、
うん、
復刻させようとしてる人たちいますけど、
うん、
もうまだ、未だにこう、ロットごとに全然安定しなくて、難儀してる。で話聞きますし、だから LINE 持つだけそのブームを持ってれば、
うん、
結構どうにか
な
るかなとは思いますね。
でもこれポラの代わりになるわけではないんでしょ。
ないですよ ね、
ね、
専用のカメラですし。
だよね、
もうか、自動露出、
うん、
なんだろう、自動焦点っていうか、 あれは何なんだ、パンフォーカスに近いの
っていうこと
で、近いの遠いのぐらいは切り替えられるんじゃないかな。
うん、なるほどね。まあでもこういうのは残るというか、こうやって売れてるっていうのはある意味いいのかもしれないですけどね。うん、いやなんか全然知らなかったので、助かりました、ありがとうございます。で、キャパ特集ですが、
はい、そうですね、ちょうど CP プラスに合わせてやっていたので、
うん、
いや見に行きたいよねと思ったんですけど、
うん、
帰ってこむんじゃないですかっていう、そういう意見もありまして、
あなるほど、ね、
結局行かずじまいだったんですけど、あ
いやなんかまだやってるんだよね、確か3月ぐらい、2月いっぱいだったかな、3月だった、まだやってるはずなので、ちょっと見に行きたいなとか思ってね、うん、っていうのは僕も CP プラスでやった時に横浜美術館でやってんのはしてたんだけど、
はい、
いやキャパもういいかもって思ってたんですが
もういいかも
ですが、
はい、
やっぱりもう一回見たいなと、うん、ちょっとこれを見て思いましたね。
はい、
まあ、ちょっとなんていうの、その1枚の写真からそのいろんなその写真から得られる情報から分析してみたいなのってなんか嫌な感じがしたんですよ僕。
そうなんですか、はい、
なんか嫌じゃない、その 作品としてある意味こうフィックスした形で出てくるわけじゃないですか、
うん、
もうこれがもう最終形というか、
はい、
っていうものをこう分解してバラして、
うん、
こうひっくり返していやこれはっていうふうになんか
それはなんかねあの写真の写真だからこそできてしまう
そうそうそうそうそう
ってなるので、
うん、
なんとも言えないかなと思いますけどね
だからその感じが僕あんま好きじゃないんですよ
そうですか
良くも悪くも見たものと、うん、そこの位置から見た光そのまま記録してしまうメディアである以上、
うん、
測れてしまうっていうのはまあしょうがねえよなっていう、
うん
思いました。私はほら、測量屋さん行った時も、写真測量そのものやってました。触ってたから、
うんうん、
あんまりその見たものが、むしろ見たものが見た通りに映ってないと機嫌が悪い人だったので、あんまりそれに抵抗はないですけどね。
なんかね、その、撮った人がもうこれで、自分の作品としてこう表に出すわけじゃないですか、
はい、
それをなんか周りの人間がこう細かいところ重箱の隅つつくみたいなイメージがあってなんか好きじゃなかったんですよ。
なるほど。
ただ今回のこの特集に関して言うとそこから見えてくるそのなんていうのかな、まあ、これがこの番組の仮説だとキャパが撮ったんではなくて、
はい、
その場に同行していたであろう恋人のゲルダが写した一枚じゃないかと、
はい、
でなおかつこれは戦場ではなく演習中の、
はいはい
一枚であってっていうようなねことが特集でされてたんですが、
そうですね、
もうその戦場の写真じゃないっていうのは前から言われてたことなんですか。
まあ業界っていうかどこを指して業界っていうかは別にして、
うん、
公然の秘密というか、
うん、
なんていうかいやあれはやらせだったっていう説というのは常にずっと、
うんうん、
もうは、まあ、発表当時はどうか知らないけど、
うん、
まあ戦後っていうかねキャパがなくなるくらいからかな、もっと前からもずっとあったのかもしれないです、うん、キャパが生きてる時も、
うん、
みんなあれはどうやって撮ったんだってキャパに聞いてるんですけど、
うん、
こう絶対語らなかったっていうのはそれは事実なんですけどね、
うん、
テレビっていうのにね、
うん、
だからますますこう謎が謎を解いていうか、
うん、
っていう感じで、まあまあ他にもいや違うっていう説がやっぱり出てて、
うん
まあ、特に時間的な話で言えばその時はあそこは戦場が起きて戦場になってなかったんじゃないかとかそういう検証とかは多分、
うん、
もうかなり前からあったんじゃないかなっていう、
うんうんうんうん、
気はします、
うん、
ただまあゲルダ・タロンが一緒に行ってて撮ったっていう話は僕は初めて聞いたんで、
うんうん、
って思いました、
うんうん、
キャパについてはすごく詳しい伝記がもう十何年前くらいかな、
うん、
キャパその愛っていうのとその死っていう、
うん、
ものすごい分厚い本が2巻出てて、
ほうほう、
僕も読んだことがあるんですけど、持ってるんですけど、
うん、
それにはそこら辺のことは書いてなかったんですよ、ね、まあ書いてはあるんだけどその謎であるみたいな感じで書かれてる気がするんですけど、
うんうん
うん、だからまあ今回そのね NHK で沢木耕太郎さんがこうじゃないかっていう仮説というかなんていうか検証をしてたの、
うん、
まあとてもなんていうんでしょう、わかりやすくて、
うん
うん、まあ面白かったですよね、
うん
うん、まあ、ストーリーとしてなんかあまりにも青春ドラマチックで
、うん、
なんて言ったらいいでしょう。いやー、まあなんかよくできすぎてるドラマっちゃドラマだなっていう感じはしましたが、
うんうん、
でもね、まあ恋人が亡くなってしまっているという点では、
うん、
事実、こうね、キャパにとっ てはもしそうだったとしたらやっぱり 言えないよねっていうのはまあ確かにそうですよね、
うんうん、なんかもうね本人が亡くなっているっていうのと、うん、まあそもそものネガがない時点で、うん、そのなんか状況証拠でしかないんだろうけど、うん、あんだけいろんな状況証拠並べちゃうともうある程度、まあ、事実なのかなみたいな感じもするんですけどね。なんか要は崩れ落ちる兵士って、まあ、いろんなところにやっぱ出てくるじゃないですか。キャパの名前が出てくれば、はい、一緒にセットで出てくるような写真なので、はい、僕も何回か展示されてるのを見たことがあるとは思うんですけど、なんかあれに対してはなんかこうピンとくるものがなかったんだよね、うん、多分そう感じる人は多いんじゃないかと思うんですけど、なんでそんなにとかって思ってたんですが、結局そういう背景があってっていうことと、要はあの一枚がノルマンディに行かせたのかなっていうのを考えると、うん、本当の意味でその、うん、まあ、キャパとしが出したあれとしてはし、うん、作品としてのシーンではないのかもしれないけど、でもなんかすごく意味のある写真なんだなって思うと感慨深い感じがして見えてくるっていうね。そういう意味ではその分解することによってそういうのが見えてくるっていうのかな、そのキャパの思いとかその時の心境ってどうだったんだろうみたいなミステリーみたいなところが、そこを掘り下げたっていう意味では面白いなと思ってみたんですけどね、だけどなんかこういうなんか分解方法というか、なんかそういうのがあれしてしまって、作品よりもそういう分解してどうのこうのとかいう人が増えないといいなっていう感じはしたんだけどね。
ああ、まあでも写真誌っていう世界ではもうすでにそういうのはいっぱいやられちゃってるので、いろんな なんていうの、名作と言われているものに関しては、まあ、必ずアカデミックなこう考察が入っていますから。
そうなんだ。
はい。まあそれも写真の楽しみ方っていう風に割り切っちゃってくださいっていうか言わない
です。そうなんだ。
はい。
なんかね、なんだっけ。写真はそういういろんな条件とかっていうのがこうある程度形として封じ込められちゃったりするからっていうのもあるんだけどさ。油絵なんかも分解するじゃないですか。
あ、
いろんなレントゲンかけたり、
あ、
実は下書きの時はこうだったみたいなやつとかね、はいはいはい、あれもなんか面白いって言えば面白いんだけど、なんかそれを楽しんでる自分が嫌になる時があって。
そうですか。なるほどね。あ、まあそっかね。
まあでもそれだけこうなんて言うんだろう、影響を与えた作品だからそういう風的になるのかもしれないっていうのはあるんだけどね。
まあ、そういうことをするだけの価値があるという、ことでしょうね、
なんかちょっとあれですね、すごい面白くて、すごい興味が惹かれた特集ではあったんですけど、その分解することに対してはちょっとなんか自分の中で楽しんでる自分と、いやなんかこれ違うんじゃねえかなって思う自分と、なんかモヤモヤしてましたけどね。
まああとはそうゲルダ太郎って変な名前だなと思ってたんですけど、岡本太郎から取ったっていう話も、
そうなの？
今さらこの間気がついてっていうか、ちょっと紹介に書いてあったので、岡本太郎すごいなと思いました。
は
い、当時だから向こうですごい日本人がいるっていうか、そういう、まあ、とても、なんて言うんでしょうね、一つのステータスになるぐらいの、太郎という名前はインパクトがあったっていう、のなので、それで、まあ、ペンネームなんですけどね、ゲルダ太郎、そのロバート・キャパと同じで。
あ、太郎もペンネームなの？
ペンネームなの。ペンネームっていうかね、その、ペンネームか。まあ、ジャーナリストなので。
あ、本名じゃないのか。
本名じゃないんです。
変な名前だなと思ったんだけど。
だから当時を もしかしてこうリアルタイムであの体験 してたとすると、うん、すごくさんくさい二人組だったかも。
あ、なるほど、
ね。まあ、結構、まあ、ですよね。あの、ちょっと貧乏系なんかでも、あの、割とうさんくささ、
そう
結構山師衆というか、うさんくさい人としてのキャパっていうのは、ずっと割と取り上げられたりしますよね。まあ、ね、実際にもう結果を出してきてはいるけれど、なんだかよくわからない人が売り込みに来てみたいな、
うん
うん、そういう感じの面もあったりする人なんで、
へ
ー、うん、まあ、面白いからゆえにいろんな人になんかこう研究されたりとかしてる面もあるんだろうなというふうには思います、
うん、なんかこの中であったそのライカと、ローライフレックスの画角の差で 5, なんだっけ 5% だっけ、
まあ、あの画角というかフレーミングの、うん、まあ、画角ですね、四角いのと2対3っていう、う
ん
う
ん、でそのそ残ってるプリントからすると
入らない
んじゃないかみたいな、あれはどう思いました？
いや、まあそのままじゃないですかね。
そうなの？
ああなるほど、そのままだと思います。入らないっていう、もうフィルムだったら入らなければ入らないから2対3ってやっちゃった。
え、だってあれ結局焼くときにさ調整できたりしないの？
ああ、まあどうなんでしょうね。あの詳しく言えば、
うん、
あの粒子の大きさとかね、
うんうんうん、
そこら辺もあの測れば、
うん、
多分あの元々のフィルムの差がフィルムの面積違うから、
うんうん、
そこまでいた方がより積極性は、あのなんてよりこう確からしさが、うん、出るんじゃないかとは思いましたけど、
うん、
まあ、ただ2枚目の写真にほら1メートルだから動いて、
うん、
0. 何秒後にシャッター切るなんて不可能っちゃ不可能なので、
うんうん、
そういう意味でもあの誰が撮ったりしても別なカメラを操作する人がいたっていう風に考えた方が納得なんじゃないでしょう
か。いや、でもあれは本当にその直後の写真なのかどうかもなんか疑問な気がするんだけどね。
前を白いシャツの男ね。
そうそうそう。
撮れる人ね。
前を横切ってるで、その要はあの崩れ落ちる兵士の前のカットであろうっていうものが本当にその数秒前なのかどうかっていうのもちょっと疑問な感じがするんですよね。っていう、まあ、感じもしなくもないなっていう気がしたんですけどね。まあ、ちょっといろいろと興味が惹かれる番組ではあったと思うので、非常に面白かったですけどね、僕は。まあ、ちょっと開催中にもう一回見たいなっていう、
はい、
あの気がしたので、トリコン美術館の方行ければね、ちょっと行っていきたいなと思っております。ありがとうございました。で、続きましてもう一方、オールドボーンズさんでいいんですかね。
はい。
いただきました。ご一同様、こんにちは。CP 関係の話は楽しく聞かせていただいております。毎回繰り返し3回くらい拝聴しています。
いや、もう、なんかもう、
申し訳ない。
もっと真面目にやらなきゃって。やればよかったと思って。
申し訳ない感じがします。はい。282回の配信で iPad についてお話しされていましたね。ご参考になられないかもしれませんが、以下に私の iPad 使用について書き込んでみました。iPad 2は iPhone 4S とともに発売時に購入しました。現場での、ライブプレゼンが目的ですと。はい。iFi、Wi-Fi などを検討しましたが、情緒不安定でダメで、接続専用キットを購入しました。え、こんなのあるの？
あのカメラコネクションキットのことかな。あの USB とか SD カード経由で。
あ、カード越しでってことか。有線ですが、カメラから iPad への送信は即ライブですと。
鉄じゃないですよね、これ多分。 あ、でも除血なのかな。
うん、シャッターを押して画像をプレゼンするまでの時間はトータルアバウト10秒ぐらいでしょうか。これ差し、カードを差し替えてっていうことなのかね。なんかあるのかね。最高画質の場合、半助さんでしたら8秒以下でも処理可能でしょうということでいただいております。 D800 の、最高画質でシャッターを押してから 1.5 秒ぐらい、低画質なら、文字通りライブで、iPad に送信ですと、操作、過去簡単ですと書いてありますが、最後のワンタッチで画面いっぱいに、画像が展開します。画像は大変綺麗ですと、プリントが見劣りするのではないかと記念されるほどです、キットの接続コードは D200-300 ではそのまま使用できましたが、D800 ではカメラ、あ、やっぱカメラ付属とかカメラに直結できるコードがあるんだね。
そうか、 USB だ、
うん、
あの USB ケーブルつながるんで、
ほう、
あの撮ってそのまま再生かけると転送モード入るんじゃないですかね。
なの、
あのカメラコネクションキットって買うと2つパッケージついてきて、うん、あの USB が刺さるやつと SD が刺さるやつ、
う
ん、2種類あるんですよ。で USB 刺さるやつにして、うん、カメラと直結すると、
うん、
要はあのカメラを USB 系でパソコン繋ぐじゃないですか。
はい、
あれと同じ状態になる。
うん、キャノンだと EOS ユーティリティとかでできますけど。
うん、まあ撮ってすぐというか、まあ撮って再生するなり、その取り込み動作にすると、ガーッと。どれ読み込みますかになると。
あれちょっと待って、それって要はドックコネクタで単純に USB に入ってるやつ？
あ、そうです。
っていうこと？
はい。
いわゆる充電ケーブルでいいってこと？
いや、じゃなくて、ドックに USB のメスが入るって感じ。だっちゃか。
ああ、逆か。あ、そっか。いや、俺、買ったんだよな。
うち、キーボード挿すのに使ってます
ね。ああ、そっか。キーボードとか
使って。目的じゃない、あんまり。
はいはいはいはい。ああ、その発想なかったな。なるほどね。この SD を挿すキット、まあ、だから一緒に入ってたんだよね、確かね。
はい。
で、要は SD で、SD で読み込ませるのを最初考えたんですよ。最初の iPad を買った時に、うん、2ではなくて。その時に、SD に撮ったやつを、要はメディアを差し替えて、iPad に読ましてる間は別の、そのまま続きで撮影をして、読み終わったらまたメディアを変えてなんて思ってたんですけど、iPad の最初のやつだとね、非常に遅かったんですよ。うん、で、例えば100枚ぐらい、まあ、ROW も一緒に撮っちゃってるっていうのもあるんですけど、100枚撮って、メディア変えて次の撮影してる間に、例えば30分かかってもいいんですけど、終わってればいいやと。でその前のシーンは見てもらえるよっていう状態になるじゃないですか。30分でも終わんなかったんだよね、確か
に。
なのでこれはちょっと使えないかなとかって思ってから全然試してないんだけど、自家差しってありだね。かもしんないね。まぁ、あ、ちょっと、探してみないといけないな。もうどっかやっちゃったかもっていう感じだね。だってそもそも iPad 2で SD で読み込ましてどれぐらいなのかっていうの試してないから、そこら辺も試してみたいなと思います。いや、これは、全然、頭になかったあれなのでありがたかったです。ありがとうございます。ちょっと試してみます。はい、ということで、お二人からメールいただきましたありがとうございます。
はい、
ということで今週は角さんの、はい、毎年恒例となっておりま す、
そうです、ね、
カメラ集計 発表会でございます、はい、ということで CM を挟んで発表してもらいましょう。
ただいまマイクのテスト中。ただいまマイクのテスト中です。マイクのテスト中。ポッドキャストスクランブル。ただいまは毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル。ただいまをどうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル。ただいまは不滅です。
本当にそうかな。
はい。これ何回目になるんですかね。もう3回4回。
まあ、4、5回。この、これ始まってからすぐやってたような気がするから、番組始まってから。まあ、うん、もう今年で5年目なんですけど、多分4回目か5回目になりますか、うん。はい。某写真、障害学習講座の写真展というのがありまして、うん、まあ、毎度言ってるんですけど、うん、富士フォトサロンですね、六本木でやってまして、
はい、
はい、見に行ってきましたが、うん、まあ、だんだん年々良くなっているような気がしました。作品の質とかね。最初の頃って、
うん、
最初の頃っていうか、まあ僕が始めた頃って、プリント、半切なんですけど、
うん、
にしてみたら、全然画素数足りないとか。
あ、そんな話ありましたよね。
はいはい、ものすごくこう、アンダーなやつを無理やり調節してるので、
うんうん、
もう、こうザラザラとか、
うんうんうん、
目も当てられないのが何点かあって、うん、あーって思ってたんですけど、
うん、
だんだんそういうのが少なくなってきた、
はいはいはい、
っていうのが一つあります。まあでもやっぱり 1,2 点うーっていうのはあったんですけど
もうさ、でもそれってカメラの性能というか画素数が上がってきていて、
そうそうそう、
S で撮っても耐えられるサイズになってきてるとか、そういうことなんじゃないの。
そういうことまあ単純にそうなんだけど、
うん、
あとは、そうですね、プリントの方もだいぶ良くなってきたのかなっていう気はします。
あ、なるほどね。はい、
富士フィルムさんが、
まあ。慣れてきたっていうのはあるかもしれないですね。
うん、
ノウハウが溜まったりとか。
そうそう、うん、
頑張っていらっしゃるんだなっていうのはよくわかりました。はい、で、残念ながら、まあ、震災を境にちょっと、こう、応募者数がやっぱり徐々に減ってきたんですね。去年も減ったんですけど、今年もまた減ってしまったんですが、
はいはい、
まあ、内容の方は悪くはないので、
うん、
うん、こう、選ぶのに困るということはさすがになくてよかったなと
思
って。ただやっぱり、東北の方の方はやっぱり少ないような気がしました。
あ、やっぱそうなんだ。まあそうだね、うん、
まあ、遠くの方で震災のその現場の写真を応募してきた方もいましたもんね、うん、もう、うん、瓦礫で何もない、瓦礫っていうか瓦礫ももう片付いちゃって何もない、
うん、
家の土台だけバーって広がってるところに鯉のぼりが、
はいはいはい、
はためいている写真を送ってこられた方もいましたし、まあ、あと、そういうツアーでね、
うん、
行って、撮ってきましたっていう方も何人か、
うん
うん、出してました、
うん、実際地元の方じゃなくてってこと。
そうですね、それはね、
はいはいはい、
うん、その鯉のぼりの人は地元の方で、
あ、福島の
方なんですけど、
うん、
僕、添削したのでよく覚えてるんですが、
うん、
私のところは津波と原発で何もなくなってしまいましたって一言書いてあって、もう返事がしようがないというか、コメントのしようがないっていうか、
うん、
まあ、記録、撮るものは何かしらあると思うので、記録は大切だから撮ってくださいっていうふうに書いたんですけど、
うん、
まあ、それも入選してましたけどね。まあ、そんな感じです。そう、まあ、相対的には。で、ですね、まあ、入選者の添削と、あと、船外ですね、
うん、
の添削と合わせて、だいたい100人ぐらい 100人って100作品か、
うん、
で1人で何点も出してるの人がいるので、うん、多分人数的には60人ぐらいだと思うんですけど、
はい、
まあ、そのくらい担当しまして、
うん、
ですね、カメラで言えば、うん、まあ、あのそんなに大きな差はないんですけれども、
うん、
ニコンで言うと D90 が一番あのなんと入選したカメラでは D90 が一番多かったんです。優勝したカメラでは D90 が一番多かったのでちょっとびっくりしたんですけど、
うん、
でその入賞っていうか入賞というのは賞に入った人ですね、
うん、
であと仙外あ賞っていうかあれかあの展示された人、
うん、
で、まあ、展示されない作品の方に行くと、
うん、
実は D300 が一番多かったっていうあの使ってるカメラニコンの人がね、で、まあ、両方含めると D90 と D300 が一番の売れ筋で D300S とかね、
うんうん、
がニコンの他では一番使われてる、
うん、
カメラです、
うん、
D800 も一人いらっしゃいました。はい、で、気になる平均年齢ですけど、
うん、
71歳
かな、うん
うん、まあ年々1歳ずつぐらい年取ってってる感じがするんですけど、まあ、去年と比べると、うん、増えてはいないみたいなんですけど、ね、一応だから若い人も少しあの新陳代謝があって、
うん、
少し若い人もいるのかなっていう、うん、気がします。
え、去年の平均っていくつだったんですか？
71.8。
71、
ニコンユーザーで今年の平均ニコンユーザーは 71.1 なので、
お、
まあ、ほぼ誤差範囲ですかね。でも確実に増えてないってことは、
お、
若い人がいるんじゃないかな。
とどまったんだ。だってその前確実に1年1歳上がってるみたいな感じだったからね。それまでね、お、若返りをしてる、
伺いはしてます、
うん、
ちょっと安心で、あとキャノンの方で入選した人は、
う
ん、キャノン結構ばらけてましてね、あのこれっていうカメラはないですね、あの
いろいろ
1D マーク3 とか、マークあの 5D マーク3 とかの人もいると思えば、
うん、
キスデジタルの人もいるっていう、
あ、キス多かったですもんね前もね。
キスデジタルはやっぱり弾数が多いから、
うん、
あの多くなると思うんですけど、
うん、
まあまあこういわゆる上位機種言われる、まあ、1D 系と 5D 系が強いかな、
うん、
まああと 7D とキスっていう感じですかね、
うん、
でまあ入選した人も仙外の人も大体似たような傾向ではあります。
入選した、
はい、入選した人で多いのはマーク2かな、 5D マーク2って、でも2人なんですけど、
うん、
はい、
うんうん、
キャノンはね、まあ、特徴としてはパワーショット系が何こう必ずいるっていう入選してくる人が、はい、います。多分旅行とか持ってって、
うん、
海外とか、
うん、
あの撮ってきてる人がいるからじゃないかなと。
うん、
で、平均年齢はですね、
うん、
61歳くらい。ちょっと若い、キャノンの方がやっぱり若いという傾向前もあるんですけど。
10歳違うんだ。
うん、10歳違いますね。
へ
え。相当若い人がいるのか、僕の計算が間違ってた。あ、でも、あ、これね、30歳っていう男性がいるので、その人は。
それで下げてるのか。
30歳、30代2人もいるので、ぐぐっと下がってますね。
うん。
まあ、というところでしょう。
うん。
はい。あとは、フィルムっていう人も、
うん、
ポツポツといるんですけれども、うん、毎回ペンタックスの64号は同じ人が、多分これ同じ人だよなと思うんですけど、必ずいらっしゃいます、
うん、
はい、 あとは、ペンタックス系だと、MZ3 とか、MZS とか、あとミノルタの、アルファの、
うん、
フィルムの使ってる人とか、
うん、
ミノルタアルファの方は89歳の、
うん、
脱ぎ方が、うん、頑張っていらっしゃいました。
銀煙は何人ぐらい？
まあ、7、8人ってとこでしょうか。一部、でもそういう意味では1割ぐらいはいるんだよな。なんだかんだ言って。60人ぐらい、こう、大雑把に60人ぐらいの人が応募してきてる。60人ぐらいを僕が添削した中では、
うんうん、
まあ、6、7人いるので、
うん、
1割ぐらいか、
うん、
まだ銀煙、
うん
うん、です。まあ、ただ平均ね、すごい高いですけど。
銀煙使われてる方の年齢が高いってこと、
うん、高いと。まあ、ちょっと出してないんですけど、ここでパッと見ると絶対70代以上、70代後半にはいくなって感じですね。
うん、
最高齢はですね、85歳の女性
でした。
はい。
うんうん、まあ、でも、どうなったのか、まあ、そもそもは、全体的に年齢が高いもんね。
まあ、そうですね。
うん。
はい、ということで、まあ、ニコンとキャノンが ほぼ大多数を占めるんですけど、
うん、
まあ、デジカメで言えば、ですね、ミラーレスどうなんだろうって思ったんですけど、意外と少なくて、
うん、
やっぱり一眼レフが多いのかなと、
うん、
オリンパスなんかでもやっぱり E のシリーズになって、
うん、
出ますし、まあ、あとペンタックスがちょっと頑張って K の 30D とか 20D とか、
うん、
その辺の方が何人か、
うん
うん、まあまあ何人かですね、本当に何人かいますっていう感じ。3人ぐらいかな。
ペンタックスが、
ペンタックスが
オリンパスは、
オリンパスはね、船外の人と船の人、あ、僕が見た中では一人でした。
一人？
一人です。うん、一人だね。
うん、オリンパスは、
オリンパスはちょっと厳しいかな。っていう報道がこの間ありましたね。デジカメ部門、オリンパス、正念場みたいな。
うん、
っていうところでしょうかね。
うん
うん、まあ、写真の審査の時にちらっと見た、まあ、ちらっと見たというか、全体的にこう見た感じだと、
うん、
やっぱりフィルムじゃないや、インクジェットが非常に多かったです。プリントアウト。
うん、
で、なんか集計取ってたんですけども、
うん、
ね、どこだ、そうそう、面白かったのが、
うん、
エプソンが、これ母数がどこなのかちょっとよくわかんないですけど、どういう集計なんだ、まあ、そのままちょっと僕の用で言うと、エプソンが
65点、
うん、でキャノンが26点
で、
富士の銀煙が、銀煙です、まあ、いわゆるあれは何て言うんだっけ、
お店プリント、
お店プリントですね、いいだから、が55点ということなんで、
もう一回、エプソンが、
エプソンが65、キャノンが26、
うん、
で、フィルム、いや DP が55、これ多分裏見て分かった、もっとたくさんあるんだけど、
うん、
判別できた中での内訳だと思
うん
です、ね、
はいは
い
は
い、っていうことなんで、
うん、
まあインクジェット75、
うん、
75って書いてある車間違いだよね、26足す65だったら、ね、まあ倍 ほど、
うん、
あのお店プリントに対して倍ほどだと、
うん
うん、いうことですね、
うん
うん、まああのただインクジェットの質に関しては、うん、まあこれちょっと次回こうテーマにしたいとは思うんですけど、
うん、
あの写真教室っていうかそのレタッチ講座をやったんですが、
うん、
その時ちょっとびっくりした、まあ、結果が出たんですけれども、
うん、
まあでもこの写真の展示の展示じゃないや、審査用の写真のプリントを見てると、
うん、
あ、そうかって妙に納得したんですが、
うん、
みんなすごい派手なんですね、発色が。
はいはいはい。
あの、一面にザーッと並んでると、
うん、
なんて言ったらいいんでしょう、光ってる感じです。2L のサイズなんだけど、
うん、
こう、それそのものが蛍光色で光を放っているかのような、すごい発色の、
うん、
プリントが多くてですね、
うん、
と選ぶときにそっちにこう目が行っちゃうんですけれども、
うん、
そうするとこう割と地味なんだけどいい写真っていうのが目立たなくなっちゃって、
あ、はいはいはい、
あのよほど注意してじっくり選ばないと、
うん、
あ、よほどなんかこう自分の選択眼をしっかり持ってないととんでもないのを選んでしまいそうな感じになってしまいます。
お店プリントを
うん、
はそんなことないってこと？
うん、やっぱりあの普通です。
まあ第三者の目が入るっていうのが大きいですよね。
な
る
ほど。
そうですね。
うん
うん、あのサイドとかコントラストってお店プリントそんなめちゃくちゃ上げようにも上がらないじゃないですか。
はいはいはいはい。
あのもう限界があるので、
うん、なん
か自動的にリミッターがかかっているような感じがあるかも。
うん
うん、まああのインクジェットプリンターだと。そんなのお構いなしになっちゃうんで、自分でやっちゃう。っていうのがありましたね。
うん、
はい。
基本的に、でもなんか、取り込んでレタッチするときに派手にしようのかね。
うん、
あ、まあでも撮るときに派手に撮ってた
り、うん。あとはね、入門書とかその手のやつで、うん、あのプリントのときに見栄えを上げるようにサイドはプラスしましょうとか、シャープネスかけましょうって必ず書いてあるんですよ。
ああ、なるほどね。
でそれをバカ正直にやっちゃうと上がりすぎてか上がりすぎの加減っていうのが分かんないってやっちゃうから、
うんうん、
どうしても色がねベターって乗っちゃう感じになっちゃうんですよね。
うん、なるほどね。
まあそうですね。まあそんなところでしたね。
うんうん、
あのでそれを見て母とか思っていたんですけれども、うん、やっぱりさすがに展示のプリントは、
うん、
まあ、まず大きくするっていうだけでだいぶ見栄えは違うんですけれども、
うんうん、
あの色の調子も整えられてくるので
基本的にはそれは全部データもらって出力し直すってこと
ですか。そうですよね、
うんうんうん、
そうなんです。だからあの、まあ、昔でいう手焼きに近いとは思うので、
うんうんうん、
ちゃんと落ち着いて見える、
なるほどね、
ポイントになってます、
うん
うんっていうところでした。まあ、その後こうその某写真講座でレタッチ講座というのをやったんですけど、
うん、
すごいあの大変だったというのもあるんですが、
うん、
とても分かりやすい傾向が出たので、
うん、
まあ、次回というか、うん、いつかまた話題にしたいと思いますけど、
うん、
はい、
で結局そのキャノン対ニコンは何対何ぐらいの、
あ、ごめんなさい、はい、ちょっと待って、ニコンは、ユーザーは、まずデジカメ11人がニコンと、キャノンは、12か。キャノンが19。若干キャノン多めっていうところでしょうか。ね、ニコンがね、
うん、
21人、うん、僕が審査した中で使っている方ね、
うん、
それからキャノンは、19人と9人だから、あ、これ両方ともコンパクトデジカメが多いの、キャノン、キャノンはコンパクトデジカメを使ってる人が 多いので、
うん、
まあ純粋にキャノンっていう括りで出ると28、
うん、でニコンが、
ニコンが21、
うん、21と、
はい、キャノンは28、
28、うん、で中をバラすとキャノンの方は種類がいろいろで、なおかつ、はい、コンパクトが多いってこと。
そう、コンパクトもまあ多いっていうか、コンパクトが一眼レフだけだと、
うん、
ニコンとキャノンほぼ一緒なんです、
ね。はいはいはい。うん、
ユーザーの数として増えてるのは、うん、コンパクトデジカメにキャノンが多い。
うんうんうん、
あの G なんだっけ、パワーショットの G とかも含めてるとっていう話ですけど。
うん
うんうん、コンパクトデジカメで応募してくる人が多いので、
うん、
数的にはキャノンの方が多くなります。
うーん、
同じですね。
一眼だけ見ると同じぐらいなんだ。
ほぼ同じですね。一人ぐらいしか違わない。
へ
ー、感
じかな。これまでどうだったんでしたっけ。
いや、多分似たような結果でした。
でしたっけ。
うん、毎回同じようなこと言ってたと思う。キャノンはやっぱりコンパクトデジカメ強いです。
うん、
うん、パワーショット系とか毎回使って、で G シリーズが毎回こう一つずつ増えていくっていう、
うん、
集計するたびに、あ、 G10 に、今年は G10?11?
あ、はいはいはいはい
新しく項目を付け加えるっていう感じになってますから、こう根強い人気なんだなと。
じゃあ銀塩とデジタルは何対何？
いや、ちょっとそこまで計算してないんですけど、まあ、審査の時のあれだと、
うん、
銀塩とデジタルの差は9対1、
うん
うん、これは僕が出したんじゃなくて専門の人が分析してましたけど、
9対1
って言ってました。
うん、
で風景写真だけに限って言えば、
うん、
7対3になりますって言ってましたね。
へえ、なるほどね。フィルムの
人がちょっと多くなります。まあ多分それは中盤とか使ってくる人がいいのかなと思います。
なるほどね、まあ、でも1割いるっていう見方もできるじゃない
ですか、ね。うん、まあできますね。
はい、うん、
ただもしかしたら単純にこうプリントだけの結果を見るとフィルムで撮ってた方がいいんじゃねっていうプリントが多かったっていうのは確かですね。
いや、もう一回
プリントのね、その審査に出してくるプリントの仕上がり具合っていうのを見ると、
うん、
フィルムで撮ってた方が、
うん、
プリントはお店でやるじゃないですか。
はいはいはいはい。
そしたらプリントの失敗っていうのはそんなに、
ああ、なるほどね。
大幅な失敗ない。
はいはいはい、はい。
いじりすぎて変になっちゃったとか。
うんうんうんうん、
でも、デジタルにしたでやって自分でプリントアウトしたがために、
うん、
まあ、いじりすぎて変なのもあれば、
うん、
なんでしょう、筋だらけとか あるんですよね。
要は撮影した時の段階は分かんないけど、はい、要はそのプリントの時点でお店に出してる安定感か、
はい、
その後そのレタッチだの、プリンターの設定とかによって、
ええ、
おかしくなっちゃってるだのっていうあれがあるからっていうことですよね。
そうですね。
うーん、
まあこれはまあそれだけプリントってまあ難しいだなと、
うんうん、
どうなんでしょうけれど
ね。うん、なるほどね。ああ、ちょっとこれなんか過去のやつの数字とかとは比較 、はい、した方がいいのかもしれないですね
まためんどくさいそうです、ね、コンサルタント業でもやりたいと思います誰か資料を買ってくださいって感じ、はい、
ということで、まあ例年これになりました。集計結果でございました、はい、また近いうちにその障害講座でやったのとレタッチ講座、
はい、そうですね、ちょっと思い出すだけでトラウマになるんですけど、
ね、 話もご紹介、していきたいと思っておりますので、また来週からも楽しみにしてください、はい、ということで、お届けしましたスノーさんのフォトスクランブル、お相手はハンスケと、
はい、スノーと
小関でした。
ではまた来週。